皆さん、こんにちは。BNI メンバーの安さやかです。オフィシャル BNI ポッドキャスト。本日も BNI ジャパンナショナルディレクターの大野代表と、BNI 東京港中央リージョンエグゼクティブディレクターの大竹さんと共にお送りしております。第218回は、そうだ、人脈を磨こうと題してお送りいたします。日本語版のポッドキャスト第214回をご参照ください。このポッドキャストは、コンビニの人材育成を支援するコンクリ株式会社と、ビジネスの自走化を支援するアクションコーチの提供でお送りいたします。それではここからは、大野さんにバトンタッチをしてお話をしていただきます。大野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、特別ゲストをお招きしています。BNI 福岡博多の河野エグゼクティブディレクターです。河野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日は人脈を磨こうというタイトルなんですけれども、先日、河野さんとワントゥーワンをさせていただいたときに、私もすごく大きな気づきをいただいたんですよね。それは何かというと、一つはリストと言われているものを作ることの価値っていうのは、営業という観点では私も理解してたんですけども、BNI のメンバーの人とかコミュニティの人たちにとっての価値っていうのはものすごい高いなって感じたんですよね。私がそういうふうに感じた理由っていうのは、普通営業されてる人だったら、自社の商品とかサービスを通じていろんな人の役に立つっていう観点で人脈を磨いていくと思うんですけど、BNI のメンバーにとっては、あるいは BNI じゃなくてもビジネス、リファーラルを交わす、リファーラルパートナーを持ってる人たちにとっては、リファーラルパートナーの人たちが提供している商品とかサービスを通じて、周りの人たちを助けることができる、お役に立つことができる。ということは、リファーラルパートナーが50人いたら、50の違う分野で、いろんな人のお役に立てるっていうことじゃないですか。ということは、自分が持っている人脈だとか、言い方変えるとリストっていうのは、自社の商材だけ扱ってる人と比べると、価値が何十倍にもなるわけですよね。だから、自分の会社の商材じゃないんだけども、仲間であるリファーラルパートナーが提供してるものっていうのが、いろんな分野にまたがっているので、誰か困りごとを持っている人とか、あるいは目標を達成したいとか、夢を実現したいと言っている人たちに、お役に立てる可能性がすごく上がるなと思ったんですよね。だから、リファーラルパートナーをたくさん持ってる人にとっては、それだけ自分が持っている人脈の価値が爆上がり、何十倍にもなるなと感じたんですよね。そのあたりを河野さんからお話しいただきたいなと思っています。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。もともと私は20代の前半から保険のセールスマンをしていたので、今、大野さんがおっしゃっているように、リストを作るってことは、セールスの世界でやっぱりとても大切なことだったので、セールスマン時代からずっとリストを更新し続けて、セールスにつなげるということをやっていたんですけども、BNI のエグゼクティブディレクターという立場に立って、メンバーの皆さんにやっぱりこのリファーラルマーケティングの価値を高めてもらおうという中で、このリストアップっていうキーワードに対して一つ違和感だったりとか、なんかもったいないなと思うことがありまして、それの一番強いのはやっぱり BOD とかチャプターを立ち上げるとかいう際にリストアップしましょうってあるんですね。どうでしょうか、このポッドキャストをお聞きのメンバーの皆さんの中にも、じゃあリストアップしましょうって言って、やったーっていう感覚になる人って、嬉しい、リストアップか、待ってましたーって、あんまないと思うんですよね。基本的になんかちょっとこう、めんどくさいなーとか、しんどいなーとか、またかーとかね、自分の大切な人脈に売り込みをするとかできないとか、そういうネガティブ感情を抱えてるんだけども、チャプターで決まってるからとか、ローンチでしないとメンバーになれないとか、なんかこう、しんどいみたいな印象でリストアップをしますと。例えばじゃあチャプターが立ち上がったり、BOD がじゃあ無事終わりましたと。ってなったら、そのリストってもう使われてないというか、無価値になってる。ああ、そういえば1年前も BOD でリストアップしたな、みたいな。僕自身はやっぱり以前からセールスの世界でやってたので、これすごいもったいないことだなって感じていました。本来、先ほど大野さんもおっしゃってたように、セールスの世界でリストアップするっていうのは売り上げ上げるために結構大事な活動の一つではあるんですけど、じゃあこれが BNI というこのリファーラルマーケティング というフィールドに立ったときに、このリストアップっていうのは、単に自分の売り上げを上げるためのリストじゃないよねと。なんならもっと価値のあるものだよねっていうことに気づきまして、年末に大野さんとワントゥーワンしたときにお話しさせていただいたっていうのが、今日の出演のきっかけなんですけども、BNI では、やはりメンバーにギバーズゲインということで、メンバーのビジネスリファーラル、求めてる紹介のために自分の価値ある人脈をご紹介したりするのが活動のメインだと思うんですけど、これってメンバーの売り上げも助けてるし、僕の人脈の中の誰かのお困りごとを解決するっていうことにもつながっているんですね。人生やっぱり皆さん、僕もそうですけど、忙しく生きてると、その時代時代ごとを濃ゆく付き合う人もいれば疎遠になっちゃう人もいたりとかすると思うんですけど、私42歳ですけども、42年生きていく中で、いろんな人たちに助けられたり、いろんな人たちと一緒に何かをやったりとかしたのが時代時代でやっぱりあると思うんですよね。なので、自分の今までの生きてきた中での付き合ってた人脈っていうのを本当にきっちりリストアップすることによって、僕は BNI のこのリファーラルの価値っていうのが何倍にも、もしかしたら何十倍、何百倍にもなるんじゃないかなっていうふうに考えています。
ありがとうございます。ところで、BOD っていう言葉を知らない人ももしかしたら、リスナーの中にはいるかもしれないので、ご説明しておくと、ビジネスオープンデーとかビジネスオポチュニティーズデーの略なんですけども、BNI でたくさんビジターの方をお招きして、ビジネスの機会を生み出すっていうイベントですね。はい。ありがとうございます。今、お話聞いてて、やっぱり思ったのは、営業のプロセスの中で大事な要素の一つであるリストっていう言葉に対して、なんかアレルギーを持ってる人もいると思うんですよ。なので、その辺僕も気になってはいるんですけど、そもそも営業のスタイルというか、今世の中もう世界的に結構変わってきてると思うんですよね。よくソリューション型みたいな言葉聞くと思うんですよ。時代はそっちの方に流れてきてるのかなと思うんで、何かを買ってもらうとか、自分が提供してる商品を買ってもらうって意識じゃなくて、いろいろと話を聞いているうちに、その困りごとを解決するために、その商品やサービスが役に立つということでの提案をしていくっていう流れだと思うんですよね。そういう意味で言うと、先ほど話したように、BNI の、あるいはリファーラルパートナーをたくさん持っている人にとっては、誰か困っている人を助けることが確率がすごく上がるということなので、ソリューションを提供するっていうことがかなりしやすくなるっていうことだと思うんですよね。あまりリストっていうかな、その言葉を意識しなくてもいいのかなと思っていて、タイトルにもあるように人脈を磨くっていうことだから、その手段としていろいろとデータベースを作るっていうことだと思うので、よく紙にリストを作っていくっていう、作業として必要な場面も当然あるんですけど、僕なんかは本当にいろんな人と接点を持って、その人からいろいろと話を聞いて、適切な質問をして、その人が何を目指しているのかとか、どんな夢を持ってて、そのためにどんなお手伝いができるかっていうのを考える時間というか、そういった時間を投資していく。その上で記録していかないと、やっぱり人間忘れてっちゃうので、そのためにシステムというか、データベースのような仕組みが必要なのだけであって、必ずしもリストっていうのを意識しすぎる必要はないのかなと思うんですよね。リストって単にそれを表現する一つの言葉に過ぎないので、だからむしろ意識すべきところっていうのは、いろんな人の役に立つために、いろんな人の専門性を知ったり、その人の強みを聞いたり、覚えておくっていうことなんだと思うんですね。それがメンバーとのワントゥーワンが絶好の機会だと思うし、ここでも今回お話ししておきたいなと思ったのは、BNI のチャプターの外の人たち、BNI の外の人たちとのワントゥーワンのような時間ってすごく大切じゃないですか。でも BNI のメンバーと同じようにワントゥーワンやるんじゃなくて、ギビングミーティングで、例えば60分だったら60分という時間を、純粋にその人のために自分がどうしたらお役に立てるかということを見出すための時間として投資していくっていうのが、チャプターのメンバーの皆さん、全員でできたら、チャプターの価値というものが、ものすごく高められると思うんですよね。そのチャプターの価値を高められるのはメンバーの皆さん一人一人なので、メンバーの皆さん一人一人が自分の人脈を 常に磨き続ける。いつでも使えるようにしておくみたいなのが、すごく大切だなと思うんですよね。
そうですね。ビジネスとか売上とかお金とかって有形資産だと思うんですよ。形のあるもの。有形資産を求めて BNI で活動すると思うんですけど、実際ビジネスをもたらしていくものって無形の資産だと思うんですね。その無形の資産に例えば能力、スキルだったりとかもあると思うんですけど、BNI の無形資産の中で一番価値があるものって人脈資産だと思うんですよ。これまで生きてきた人脈という資産を仲間にリファーラルで提供したりする。そして今まで付き合ってきたこの人脈資産の中で困ってる人がいたらメンバーの力を借りて助ける。こういう生き方をすることが本当の意味での BNI のギバーズゲインなんじゃないかなっていうふうには思うんですね。リファーラル出さないといけないからリファーラルで誰かをつなぐとか。そういうマインドがもしジャパン全体ですごく磨かれて成長していくと、本当に BNI の価値ってまだまだこんなもんじゃないなというふうに僕は思うんですよね。
私、カーディのこういうお話ってすごく分かりやすくて、かつ実践的な話なので、本当に素晴らしいなっていつも思って聞かせていただいています。目に見える資産と目に見えない資産があるっていう中で、目に見えない資産の中で一番大事なものが人脈資産なんだと。その資産を棚卸しして磨いていく習慣を作る、そういう環境が BNI にあるっていうことですよね。これ素晴らしいなっていうふうに感じました。
はい、ありがとうございます。普段いろんな人と皆さん接点を持っているので、意識を変えるっていうところは必要だと思うんです。例えば、昔学校一緒だった友達と久しぶりに同窓会とか飲み会とかってやるじゃないですか。でも、面白おかしい話だけしてると、本当に彼らが普段どんなことを人生を通じて目指してるとかっていう、ちょっと深い話ってなかなかできないじゃないですか。なので、そこは意識して、例えば、ベッド、誰か1対1で時間をもらって、その人のことをいろいろと聞いて、自分がどうしたらその人のために役に立てるかみたいな時間を作ることは、その辺の努力は必要なのかなと思いますね。今、SNS って結構使われてるじゃないですか、どなたもね。なんで、いろんな人が投稿してるのを見たときに、レスってつける機会ってたくさんあると思うんですよね。そういうタイミングって、自分のすでに知り合いなんだけども、人脈に手を入れるっていうんですかね。ぬか床を手入れ、毎日かき混ぜたりとかするのと同じで、自分の持っている人脈にレスをつけるとかっていうことで、コンタクトを取って、で、手軽にできると思うんですよね。そうするとレスをつければ、直接ダイレクトメッセージでやり取りもできたりするので、ちょっとしたことなんですけど、そういった多くの人とコミュニケーションの機会を、個別のコミュニケーションの機会を作っていくというのはすごく大切かなと思うんですね。だから、他人に関心を寄せるというか、興味を持つっていうのは、意識としてはすごく大切かなと思いますね。
そうですね。他の人の関心に関心持つみたいな。大事ですね。
人間関係を良くしていく上で、よく言われるのは、ゴールデンルール、黄金律なんですけど、BNI では最近よく言われてるのは、プラチナルールじゃないですか。自分がしてほしい人を人にもやってあげるんではなくて、相手の人がしてほしいことをしてあげるっていうのが、プラチナルールだと思うんで、そのためには話を聞かないとなかなかできないですもんね。最後に、もうそろそろ時間なので、カンさん、話しておきたいことありますか？
これをお聞きの BNI メンバーの皆さんも、ぜひ自分の人脈資産、これにやっぱり気づいていただきたいんですね。BNI で人脈を作ろうと思って入られる方ってやっぱり多いと思うんですけど、実はすでに自分の人脈資産って皆さん持ってるわけですよね。これまでの人生の中で。この人脈資産を BNI のリファーラルマーケティングの中で活用するっていうことによって、新たな人脈に仲間の力を借りてアクセスできるっていうふうに僕は感じておりますんで、BOD のためとかそういうことではなく、もっと意味を最大化して、これまでのご自身のお付き合いをしてこられた人脈資産、ぜひ書き出してみていただきたいなと。きっとこの BNI のリファーラルマーケティングの価値がもっともっと最大化されると僕は信じております。
はい、ありがとうございます。大竹さんも最後に一言お願いします。
はい、ありがとうございます。 自分のつながりをリストアップするっていうことについて、私自身も以前ネガティブなイメージを持っていたんですよね。やらなきゃいけないからやるみたいなイメージだったんですけど、それが変わった出来事がありまして、私自身が手助けしたい人ってどんな人がいるだろうっていう気持ちでリストアップをしたんですよね。それを連絡した中に今の妻がいまして、それをきっかけに結婚することができたんですよね。だからこのリストアップとかリストっていうと無機質な感じがするんですけど、そこに自分の感情を吹き込んでいけば、実は自分の人生を変えたりとか前に進めるきっかけになる素晴らしい習慣なんじゃないかなというふうに感じました。本日は昨日お話ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ
あり や
が
す
とう
さ
ござい
ん。
ました。
大野さん、大竹さん、そしてスペシャルゲストの川野さん、ありがとうございました。誰かのお役に立ち続けるための人脈を磨くということ、私もぜひやっていきたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございます。今回のお話はいかがでしたでしょうか。皆さんからのご意見やコメント、本当に励みになります。よろしければ、インスタグラムや YouTube で発信しておりますので、公式サイトと合わせてぜひコメントを残していただけると嬉しいです。皆さんの声が次回のトピックや内容をより良くしていくための大切なヒントになるかもしれません。一緒にこのポッドキャストを成長させていけたらと思っています。それでは次回もオフィシャルビーアナイポッドキャストでお会いしましょう。See you next week!